ネヘミヤ記の4章の12節から14節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。また彼らの近くに住んでいるユダヤ人たちは来て、十たびも我々に言った。彼らはその住んでいるすべてのところから我々に攻め上るでしょう。そこで私は民に剣、槍および弓を持たせ、城壁の後ろの低いところ、すなわち空地にその家族に従って立たせた。私は見巡り、立って尊い人々、司たち、およびその他の民らに言った。あなた方は彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、あなた方の兄弟、息子、娘、妻、および家のために戦いなさい。アメン。今日はこのところからネヘミヤの再構築計画の3番目ということで、引き続きメッセージをしていきたいと思っております。重複しながら話をしていくのは、前回ざっと言ってしまった部分もあったりして、またこの内容が少し難しいかなという部分もありますので、重複してメッセージをさせていただいております。1回目のメッセージでは、城壁が崩されて門が焼かれたという状況をネヘミヤが聞いて、彼はこの城壁を直し、その門を建て上げるんだという使命を持って立ち上がりました。彼がエルサレムに入って最初にしたことは、その状況を徹底的に調べたということですよ。城壁がどのようになっているのか、門がどのように焼かれているのか、破壊具合がどれくらいのものなのかということを彼は徹底的に調べました。すなわち現状をしっかりと把握したということです。現状を把握することなくして再び立て上げるということはできないんですよ。今自分がどういう状況ですか、環境はどういう状況ですか、霊的なものはどういう状況ですかということが分からなかったら、新しく立て上げるということはできません。どんなに願っても、どんなに祈っても、どんなに主に叫んでも、環境はどうなんですか、状況はどうなんですか、そして自分自身はどうなんですかということをしっかりと理解していなかったら、新しく立て上げるということはできないということを知っていただきたいと思います。本当に変わりたい、変えられたい、新しく立て上げられたいと願うならば、今自分自身をしっかりと見つめて、吟味して、わからない時には神様に祈りながら、主よどうぞ私を探ってくださいと言いながらでも、今自分自身の現状を把握しなくてはいけません。そしてそのことを理解するにおいて、よく見すぎてもいけないし、悪く見すぎてもいけない、ありのままの自分を受け入れなくてはなりません。そのことをネヘミヤは一番目に行いました。そしてネヘミヤがそうであったように、私たちは常に現実と信仰の両方を兼ね備えているものでなくてはならないというお話をさせていただいたと思います。私たちは超現実的なものでありながら、超信仰的なものでなくてはならないということですよ。信仰だけはすごくあるけど、現実は全く見ないというものでもなくて、現実のことはよくわかるけれど信仰がないとか、そういうものではなくて、常に現実と信仰をしっかりと兼ね備えたものでなくてはならないというメッセージをさせていただきました。そして2回目のメッセージですけれど、ネヘミヤの4章を通して敵の攻撃がどのようなものかというメッセージをさせていただきました。私たちの敵であるサタン、悪魔というのは非常に巧妙であるんですけれど、あまり賢くない部分もあります。巧みに人の弱いところ弱いところをつけ込んでくるということの天才です。でも彼らの方法、彼らのやり方は長い歴史の中でそう変わってはいないんですよ。ですからその方法を私たちはしっかりと知る必要があります。 ネヘミヤたちが城壁を建て上げようとしている時に、彼らは5つの言葉を語りかけました。それがサタンのやり方方法です。最初に語ったことは、私たちは力のないただの人だと思わせるということです。そんな偉大なことできるんですか、できないんじゃないんですか、無理じゃないんですか、あなた普通の人じゃないんですか、すなわちあなたには能力がないよと。能力の否定ですよね。彼らは言いました。今取り掛かろうとしている働きは神様の働きじゃなくて、本当は自分がしたいからじゃないんですかって。今あなたが取り組んでいる働き、また取り組もうとしている働きは神様の働きなんですか、本当にそうなんですか、自分がしたいからじゃないんですか。私たちの動機に対して語りかけてきます。その動機は間違っている。神のためと言いながら、実は自分のためじゃないんですか、その動機は間違っていますよ。動機の否定です。また彼らは言いました。あなたの働きは本当に神様喜んでおられるんですか。私たちも思ったことないですか、この働きは本当に神様喜んでおられるんだろうか。ネヘミヤもまたそのように語りかけられました。城壁を建て上げるという働きは本当に神様が喜んでくださるんですか、そこで捧げる生贄は本当に神様が受け取られるんですか。神様との関係の否定ですよね。神様でもないのに一日で城壁を建て上げようとするんですか。こんなにボロボロになって焼け落ちてしまった城壁を本当に建て直すことができるとあなたは思ってるんですか。死んだものを生かす力でもあると思ってるんですか。そんな無茶な使命を本当に与えられたんですか。そんな大きすぎる使命を本当にあなたは担っているんですか。崩れ落ちた城壁を建て上げるなんて、そんな使命本当に神様あなたに与えたんですか。使命の否定です。そう言われればこの使命は大きすぎるかもしれない。これは神様からのものじゃなくて自分で勝手に考えついたものかもしれない。最後に、もしネヘミヤたちがこの城壁を完成させたとしても、それはとても脆くて中途半端で不完全なものしか作ることはできないんじゃないんですか。完成の否定ですね。サタンはいつもこれらのことを通して私たちを攻撃します。あなたにそのような能力はないですよ、あなたの動機は間違ってますよ、神様との関係今どうなんですか、そんなにいいんですか今、それは本当に神様が与えた使命なんですか、本当に完成できると思ってるんですか。彼らの上等手段です。私たちは騙されてはいけない、騙されてはいけません。そしてこれらの攻撃に打ち勝つ唯一の方法は、その声に対して決して耳を塞がないということです。私たちがよくすること、いやすぐにしてしまうこと、嫌な情報が耳に入ってきたら言わんといて、聞きたくないねん。でも私たちは聞かなければならないんですよ。なぜ？現状を把握する必要があるからです。今私たちはどのような攻撃を受けてるんですか、どのような語りかけを受けて心が痛んでるんですか、どのような迫害があるんですか、どのような苦しみがあるんですか、一体何を言われているんですか。聞きたくない、聞きたくない、聞きたくない。そのような人がどうして現状を把握して何かを変えることができるんですか。今がわからないのに、私たちは聞きたくない言葉を聞かないというような人になってはいけないんです。現状を把握し、どのような言葉を語りかけられているのか、あなたには能力がないよと語りかけられ、 動機は間違っているよと語りかけられ、神様との関係が悪いと語りかけられ、その使命は偽りだと言われ、あなたには完成することはできないということを言われている。しっかりと理解しなくてはいけない。そのような声をしっかりと聞きながら、向き合いながら、現実を把握しながら、ネヘミヤは敵に対して口を開くということをしませんでした。ここがネヘミヤの勝利の秘訣ですよ。私たちはなぜそのような言葉を聞きたくないんですか？聞いたら嫌な思いを持ったり、嫌な考えを持ったり、また自分がそんなふうに思われているということが耐えられなかったり、ネヘミヤはそのような言葉を聞いて、攻撃の向かう先を敵に向けるのではなくて、神様に対して口を開きました。神様、私たちは今罵られています、あざけられています、しっかり状況を把握しているんです。なんかよくわからないけど攻撃されているみたいです、ではなくて、何をどう言われているかということをしっかり神に申し上げることができるぐらい、彼はよく話を聞きました。敵の声を聞きました。彼はただ神様に助けを求めました。そして神様に祈りましたね。ネヘミヤがそうであったように、私たちもまた目の前に置かれているすべての使命を黙々と果たしていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。彼は無駄な時間を使いませんでした。最も無駄で悪影響を及ぼすこと、それはサタンとやり取りすることです。本当にサタンに打ち勝ちたいと願うならば、目の前に置かれていることを黙々と成し遂げていくことです。今手にしていること、今やりかけていること、今神のために一歩を踏み出そうとしていることが完成するならば、サタンはもはや何も言うことはできません。誰も何も言うことはできません。どんなに攻撃し、どんなに否定し、無理だ、できない、ダメだ、使命がない、能力がないといえども、神様がそのことを達成させてくださったならば、誰も何も言うことはできないんですよ。ただ主の皆だけが崇められるということを心から感謝します。だから私たちはあのこと、このことに気を持っていかれないで、ただ目の前に置かれていることを黙々として神に栄光を表すものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。そして今日のメッセージです。敵はさらに言い続けました。また彼らの近くに住んでいるユダヤ人たちは来て、十度も我々に言った。彼らはその住んでいるすべてのところから我々に攻め上るでしょう。言い換えるならば、彼らはネヘミヤたちが工事をしているところに十回も来て言い続けるんですよ。たくさんの町や村から一斉にあなた方は攻め込まれてしまいますよ、滅びてしまいますよ、そんな工事してるけど、そんな作業をしてるけど、敵はあなた方に対して攻撃しようとしてるんですよ。敵は恐れを与えようとしてきます。皆さん、私たちが行動に移せないのは力がないからではありません。経験がないからでもない、能力がないからでも、知識がないからでもない。怖いんですよ。勇気がないんです。人は恐れる時に何もできなくなってしまうんです。笑われることを恐れたり、うまくできないことを恐れたり、だからしない、しない、動かない。戦いに行こうとする時に負けることを恐れるならば動けない。新しいことを始めようとするときに失敗を恐れたら一歩を踏み出すことはできない。
すべては恐れです。だから敵は私たちが恐れを持ったならばそれで勝利です。もはやその人は恐れにとらわれた人であって、悪魔から見るならば恐れるに足る人ではない。サタンは恐れている人のことをそのように見ています。とらわれ人、恐れにとらわれている人、信仰だとかなんだとか言っていても、神様何でもできるとか言っていても、心の奥底に恐れを持っている人は何もできません。サタンはそのような人を決して恐れはしない。敵の最強の武器である恐れに対してネヘミヤは見事に応戦しています。13節を見るとネヘミヤはこのように言いました。そこで私は民に剣、槍および弓を持たせ、城壁の後ろの低いところ、すなわち空地にその家族に従って立たせた。引き続き彼は言いました。14節、あなた方は彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、あなた方の兄弟、息子、娘、妻および家のために戦いなさい。ネヘミヤが取った行動というのは、敵が襲ってくるよ、滅びるよと聞いて最初に取ったこと、それは自分たちの民ユダヤ人にあるだけの武器を持たせて、城壁の後ろの低いところというのは城壁の崩れているところということです。城壁の崩れているところに立たせて、それも家族に従って立たせました。他人同士が立って戦おうとしているのではなくて、ネヘミヤがさせたことは家族単位で立たせているということです。ネヘミヤは言いました。兄弟、息子、娘、妻および家のために戦いなさいって。単に戦うのではなくて、あなたの愛する家族のために戦いなさい。あなたの家族はあなた自身の手で守りなさいという意味ですよ。いや、私の家はみんなクリスチャンじゃないし、クリスチャンは私一人やし、家族単位で立たせられたらじゃあ私一人やし、安心してください。ここで語られている家族というのは実際的な肉の家族もあるし、教会という霊の家族でもあります。ですから、さあ家族集まって戦いの武器持って集まれと言ったら、ジーザスライフチャーチでもみんな集まって、うちのメンバーみんなやる気ですからね。どれぐらい強い家族になるか、あなたの家族のために戦いなさい。それも城壁が崩れているところに立って、弱いところということです。城壁が崩れているということは、本来あるべきものが壊されている、ダメージを負っている、弱っている、傷んでいるという状態ですよ。もしそれが教会であるならば、この教会のこの部分が弱いねって、この部分が傷んでるねって、そのところにみんな立って武器を持って戦いの準備をしなさいという意味ですよ。15歳の青年は悩んでいました。悩み大きい年頃ですよね。非常に悩んでいました。彼はインターネットのポルノサイトを見るのがやめられない。もちろんクリスチャンです。少し楽しんで覗き見るというものではありませんでした。彼は悩んでいました。やめることができないぐらい中毒のように、四六時中そのサイトから目を離すことができないぐらい彼は悩んでいました。何ヶ月も何年も悩み続けて、ようやく彼は自分の状態を両親に告白しました。実はポルノサイトにはまっていて、どうにもならない状態だと。教会にも行ってる、賛美もしてる、奉仕もしてる、でも実はそうなんですよって。その話を聞いた両親は、他にも兄弟がいましたから、このことを話して一緒に祈ろうと勧めました。
息子は最初は抵抗しましたけれど、最終的には承諾をして、家族全員がこのことを知ることになりました。戦いは1年近く続きましたけれど、その間この青年は何度もつまずきました。家族みんなが、両親が、兄弟がみんな祈っているのに、彼は再びポルノの誘惑に負けて戻ってしまう。戻っては罪悪感に責められて告白し、もうしないと決めてまた戻り、そんな戦いが1年近く続きました。その間家族は毎日毎日祈りました。心合わせて祈りました。彼のために祈りました。彼の城壁と門が再び建て上げられるように、神様が創造された本来の姿を取り戻すことができるように家族は祈りました。もちろん祈りには絶大な力があります。でもそれ以上に大きな力があったのではないかなと思うのは、彼が全ての罪誘惑から打ち勝つ時まで家族は一切彼を裁いたり責めたりすることはなかったということですよ。一切です。何度も誘惑されて戻っても戻っても戻っても、なんで私たちがこんなに祈ってるのにその誘惑に勝てないんですかとか、なんでまた負けてしまうんですかとか、何のために祈ってると思ってんのとか、誰のために祈ってると思ってんのとか、私たちがすぐに言いそうなそんなことは一切言わずに、一切裁かずに、ただひたすら彼の努力を評価して、難しいところです、失敗している人のそれでも努力しているんだということを評価して励まし続けて、その結果彼は誘惑に打ち勝つことができました。私たちが絶対にしてはいけないことがあります。それは心をくじいてしまうことです。もちろん私たちは言うでしょう、愛情があるから言うんですよ、愛情があるから叱るんですよ。でも本当に愛情があれば黙って祈らなければならない時があります。彼は全てを決心して告白しました。というならば、それを聞いた人たちはただ彼が立て上げられるまで祈り続けるということが与えられた使命ではないかなと思います。現在彼は31歳です。その間に家族も持ちました。再びポルノに戻るということはありませんでした。今31歳になった彼は言うんですよね、麻薬のようにポルノの中毒になった人もフラッシュバックのようなものが襲ってくるそうです。でも家族を持った彼は言うんです、自分一人ではどうにもならないことがあった、何度も何度も誘惑に駆られて見てしまいそうになったことがあった、でも家族のことを思うとどんな誘惑でも打ち勝つことができたんだって、家族に告白して祈ることができる人は幸いです。ネヘミヤはユダヤ人たちに、兄弟、息子、娘、妻および家のために戦いなさいと言いました。自分自身のためじゃなくて家族のために、愛する人のために戦いなさいよって、自分だけのことじゃなくて愛する人いるでしょうって。私たちは自分のためには戦えなくても、人のためだったら戦えるという経験をしたことないですか。自分だったら法に降参、降参無理、そこまで無理。でも人のことだったらまだできるかもしれない、まだ戦えるかもしれない、まだ立ち上がれるかもしれない、そんなふうにして戦ったことがないでしょうか。自分のためにはどうしようもなくても、家族のためだったら
自分がどうなっても立ち向かえるということがありますよ。何度も言います、ここで言う家族というのは肉の家族であり霊の家族です。自分の血のつながった兄弟のためだったら、親のためだったら何でもできるという人もおれば、教会の兄弟姉妹のためだったら、ここで言う兄弟姉妹は見せかけの兄弟姉妹になって、兄弟あ姉妹とかいうそういうものじゃなくて、本当に霊の兄弟として、霊の姉妹として、家族として、あなたを守るためだったら、私はその破れ口に立って、城壁の壊れているところに立って、あなたの壊れているところを私が守りますと言える人です。教会にはそういう人が必要です。モーセがそうであったように、教会の指導者が小さな力かもしれないけれど、城壁の破れ口に立っているように、でも一人では戦えないんですよ。家族がいるんです。霊の家族がいるんです。必要なんです。教会の中で誰かが弱ったり苦しんだり傷んだりしていたら、指をささないで、責めないで、そこに家族集まって武具を持ってその城壁を守ろうじゃないですか。そんな教会でありたい。兄弟姉妹言っていながら、いざとなっても何にもしない。私たちは家族のためだったら恐れを飛び越える力があるということを知っていただきたい。自分のことだったら恐れてしまって、できない、無理です、無理です。でも兄弟が目の前で、家族が目の前で、教会のメンバーが目の前で次々とやられていくその姿を見たときに、私が行きますと言わなくてどうするんですか。まあ、私も自分で言えるかどうか分かんないけど、言える人でありたいなと思っています。すべての恐れを乗り越える力があるということをネヘミヤは知っていた。だから家族で集まりなさい、家族で集まりなさい。彼は第一番目の恐れを乗り越えさせました。私たちは一人で生きているわけではありません。まして教会は、神の家族はキリストを頭とした一つの体です。本当に信じておられますか。私たちは一つの体ですよ。どこの部分を担っているかは分からないけれど、私たちは一つの体です。どこかが倒れると、どこかにしわ寄せは来ます。腰が痛んだら足どこも悪くないのに足も痛い、首が痛くなったら指先まで痛い、なんでやねんっていうぐらいつながってるんです。口内炎ができたら機嫌が悪い、それぐらいみんなつながっているんです。だから自分自身がまず立ち続けている必要があります。すぐに倒れないで、すぐにつまずいたと言わないで、立ち続けている必要があります。でもどうしてもこれ以上立てないという時もあるでしょう。これ以上霊的にも肉体的にも精神的にも立ち続けることができないということがあるかもしれない。倒れた時にはどうぞ安心して倒れてください。私たちみんな守りますから。再びその城壁が立て上げられるその時まで守り続けますから、祈り続けますから、戦い続けますから、どうぞもうダメだという時には気持ちよく倒れてください。いいと思いますよ。私たちは全力でカバーしていく人でありたいと思います。最後になりますけれど、戦いには恐れがつきものです。戦う時に 何の恐れもないという人はそれもまた危険な人です。恐れというのは自己防衛する力ですから、自分を守る力でもあるので、通常恐れというものはつきものです。でも恐れるということを当たり前だと思ってはいけない。この状況の中で恐れるなっていう方が無理じゃない？当たり前に言うクリスチャンがいます。恐れることを当たり前だと思ってはいけないんです。怖いなと思うことは否めない。どうしよう、怖いなと思うことはどうしようもない。感情ですから、痛いとか苦しいとか辛いとかそう思うことは仕方がない、人間ですから。でも必要以上に恐れ続けることは罪です。必要以上に心配し続けることは罪です。それは信仰じゃない。皆さんが必要以上に恐れ続けているということは、その間神様は何にもできなくて、何にもする能力がなくて、右往左往して困っている神のようにしてしまっているんです。どうしよう、怖い、できない、恐ろしい。皆さんの神を無力な神にしてしまっているんです。ただ単に自分が怖いだけなんです、恐ろしいだけなんです、難しいだけなんです。そうじゃない、それは神が介入すべきことです。私たちは恐れという偶像に使えるのか、本当の神様に使えるのかを決めなくてはいけません。ネヘミヤは言いました。あなた方は彼らを恐れてはいけません。大いなる恐るべき主を覚えなさいって。人を見て、問題を見て、悩みを見て、苦しみを見て恐れてはなりません。ただ主を見て恐れなさいって。神様の偉大さを見て、神様の素晴らしさを見て、神様の崩し御業を見て、私たちは震えおののくんです。恐れるんじゃなくておののくんです。その偉大さのゆえに、その素晴らしさのゆえに、あまりにも素晴らしすぎて、あまりにも偉大すぎて、なんという素晴らしさか、震えおののくんですよ。一体私たちは何を見て恐れているんですか？何を見て、何を見て神様よりも偉大なものを見て恐れているんですか？神様よりも力あるものを見て恐れているんですか？神様よりも偉大なものを見て恐れているんですか？そうじゃないのに、私たちは神様を見ることを忘れてしまって、神様がどれくらい偉大で、何でもできるお方で、不可能を可能にすることのできるお方で、無から有を生み出すことのできるお方で、死人をも生き返らせることのできるお方であるということを知りながら、それを忘れてしまって、目の前を恐れいっぱい、心配いっぱい、神様ここにおられても、その間に問題がこんななってきたら見えないんです。私の目の前問題だらけ。いや、そうじゃない、たったこれだけです。もう一度言います。あなた方は彼らを恐れてはならない。恐れという偶像に縛られてはいけない。大いなる恐るべき主を覚えなさい。本当に恐れるべきお方はただ主だけであるということを心から感謝します。大いなる主を覚えるときに一切の恐れに打ち勝つことができるということを心から感謝します。大いなる恐るべき主を覚えるときに、私たちの心の中にそびえ立つような城壁が築かれるということを心から感謝します。もう一度 私たちの城壁を再建させましょう。崩れているところがあるならば、本当に信頼できる兄弟姉妹に話をして一緒に祈ってもらってください。その人はよく注意して決めなくてはいけません。誰に話すか、誰と一緒に祈るか、誰に告白するか、選ばなくてはなりません。でも皆さんが祈りの中で一緒に戦ってくれる戦士を、勇士を見つけるということは大事です。一人で戦い続けることはできないからですよ。どうぞ私たちも、また私たちの教会も家族で戦っていくこともできる、そんな私たちであるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。本当の家族として恐れを飛び越えることのできる、乗り越えることのできる、偉大な神様を仰ぎ見ながら歩んでいくことのできる、そのような私たちであるように心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。今日このようにしてネヘミヤが全ての恐れに打ち勝ったその方法を見ながら、今私たちもあなたの前に祈ります。どうぞこの教会が、ジーザスライフチャーチの一人一人が本当の家族として共に心合わせて武器を持って集まることのできる、そのような私たちでありますように心からお願いいたします。どのような弱さや、どのような至らなさや、どのような汚れを告白したとしても、そのところにみんなが集まって、その城壁が建て上げられる、その時まで一緒に戦い続けることのできる、そんな家族であるようにと心から願います。恐れないで告白することのできる、そんな家族であるようにと心から願います。一切裁かないで、一切判断しないで、ただ励まし祈ることのできる、そんな家族でありますように心から願い求め、感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。